第3課10月9日から10月16日永遠の契約。10月9日安息日午後、安生聖句。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。創世記17-7新共同訳。私はあなた及び後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。創世記17-7口語訳。今週の聖句。創世記12-1-3ローマ4-1-5出エジプト記2-24新命記5-1-21新命記26-16-19新命記8-5マタイ28-10今週のテーマ。黙示録には、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて、黙示録14-6とあります。ここに出てくる永遠の福音という言葉に注目してください。この永遠は常に存在し、いつもそこにあり、永遠の昔にイエス・キリストにあって約束されたものであることを意味します。テトス 1-2 従って聖書が永遠の契約、創世記17-7、イザヤ書24-5、エゼキエル書16-60、ヘブライ13-20、について述べていることも不思議ではありません。なぜなら、福音の本質は契約であり、契約の本質は福音であるからです。神はその恵みと愛ゆえに、あなたが受けるに値しない救いをあなたに提供してくださるのです。その愛に応えて、私たちは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を愛するのです。マルコ 12-30 神を愛するとは、神の掟を守ることです。ヨハネ手紙 1-5-3 とあるように、この愛は主の律法に従うことによって表されます。今週、私たちは新命記に表現されている契約という思想と、そこに明示されている契約に含まれる意味を学びます。10月10日日曜日。契約と福音。聖書の全体を通して契約と福音は一緒に見られます。ノアに与えられた契約など、イスラエル国家が誕生する以前に契約という概念も契約による約束もすでに存在していました。そのことは父祖や族長たちをはじめとする民との神の関わりの中に顕著に表されました。そして契約の中心的な真理は、最初から信仰のみによる救いという福音でした。問1。 創世記12の1から3、15の5から18、ローマ4の1から5を読んでください。神はアブラム、後のアブラハムとどんな契約を結ばれましたか。この契約の約束の中に福音はどのように表されていますか。アブラハムは神を信じ、神の約束を信じました。それで彼は神の前に義と認められたのですが、この宣言は決して安価な恵み、cheap grace ではありません。創世記22章にあるように、彼は森屋山で服従によって神との契約における彼の側の責務を全うしました。数世紀後にパウロが、アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。ローマ 4-3 と書いて、契約の約束によって生きるとは何を意味するかを示すために、アブラハムをその例として用いたのはそのためです。これは聖書全体を貫いて流れるテーマです。パウロはガラテヤ 3-6 でも彼の義と認められたアブラハムの信仰について再度創世記 15-6 を引用しています。契約の約束はユダヤ人であれ、異邦人であれ、信仰によって生きる人々、ガラテヤ 3-7、すべてに対して結ばれたものであり、立法によらず、信仰によって義と認められる人々は、強いられてではなく、それが契約であるがゆえに立法に従うのです。エレミアは、立法の文脈の中で、新しい契約について、次のように語りました。しかし、来たるべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エレミア書31-33。この御言葉は、レビ記の私はあなたたちのうちを巡り歩き、あなたたちの神となり、あなたたちは私の民となる。レビ記26-12との御言葉を思い起こさせます。契約における律法と福音の思想は、なぜ黙示録14章の神の世界に対する最後の警告である三天使のメッセージと完全に調和するのでしょうか。10月11日月曜日、契約とイスラエル。問いに、あなたが正しく心がまっすぐであるから行って彼らの土地を得るのではなく、この国々の民が神に逆らうから、あなたの神主が彼らを追い払われる。またこうして主はあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたことを果たされるのである。申命記 9-5、 9-27 も参照。この聖句にはどのように契約の約束の現実性が示されていますか。ここにも恵みの契約が登場しています。神は民の度重なる過ちにもかかわらず、彼らのために働かれました。今日でも確かに福音はこのように働かねばなりません。そして、父祖たちと結ばれたこの契約のゆえに、神の恵みはその子孫に与えられたのです。モーセは契約の約束を与えられた民全体に語るとき、その契約が先祖たちと結ばれたものであることにしばしば触れました。 問い3、出エジプト記2-24、6-8、レビ記26-42を読んでください。これらの聖句は契約の約束がどのように働くかについて何を語っていますか？神の救いの恵みの大いなる象徴であるエジプトからの救出も、主が彼らの祖父たちと結ばれた契約に基づくものでした。つまり、その契約の受益者たちが生まれる前に、約束は彼らのために交わされていたのです。したがって、彼らは、控えめに言っても、自らの功績なしに、神による奇跡と出エジプトの出来事を通して約束されていた救出に預かったのでした。もちろんこの物語はここで終わっていません。彼らはエジプトを出てどこへ行ったでしょうか。契約が正式に制定されたシナイへ行ったのでした。出エジプト記20章3章。その契約の中心は福音と律法10回であり、彼らは10回に従うために召され、その10回は彼らをすでに救出しておられた主との救いの関係、福音を世に示すものでした。そのようなわけで、申命記の中では何度も何度も市内で批准された契約のうち、彼らが果たすべき部分である律法に従うように召されているのです。恵みによって救われたものである私たちの生活において、今日、神の律法はどんな役割を果たすべきでしょうか。神との経験にとって律法はなぜ重要なのでしょうか。10月12日火曜日、契約の書。神とその民との関係を表す契約という思想は聖書全体を貫いていますが、申命記には非常に多く見られるために契約の書と呼ばれます。問4、申命記5-1-21を見てください。契約という考え方が申命記の中心的なものであることを示すどんな出来事が書かれていますか。イスラエルの子らがエジプトから救出されてほどなく、彼らがかつて約束の地を前にした時のように、神は市内で彼らと契約を結ばれました。それから40年間の遠回りの後、再び約束の地を前にした時のように、契約の約束の中心をなす部分として、創世記 12-7、 出エジプト記 12-25-3章、主はモーセの口を通して再び彼らに10回をお与えになります。それは彼らが神との契約に伴う義務の重要性を再認識するために必要なことだったのです。主は彼らと結んだ契約の約束を成就しようとしておられました。しかし今、契約において彼らの側で果たすべき義務が示されます。主は契約を告げ示し、あなたたちが行うべきことを命じられた。それが10回である。主はそれを2枚の石の板に書き記された。申命記 4-13。 神は10回を市内でお与えになり、今一度数世紀前に彼らの父祖たちと結ばれた約束によって、彼らが約束の地を取ろうとするその前に、モアブで再度10回をお与えになりました。しかしこの永遠の契約は実に世界が存在する前にすでに天で建てられていたのです。地のもといが置かれる前から、天父と御子は、人がもしサタンに征服されたら これを贖うという契約に一致しておられた。キリストが人類の保証人になられるという厳粛な誓約をお二人は交わしておられた。希望への光、1117ページ。各時代の希望、下巻、386ページ。問い5、申命記5-3を読んでください。私たちはこの聖句をどのように理解することができるでしょうか。モーセはここで、彼らの父祖たちはすでに亡くなっており、父祖たちと結ばれた素晴らしい契約の約束は今、彼ら自身と結ばれているのだという事実を強調しているようです。これは、モーセが彼らに父祖たちの失敗を繰り返させないための方法だったのかもしれません。約束とその義務は今、彼らのものなのです。10月13日水曜日、神の特別な民。現代の私たちにとって、イスラエルが荒野をさまよった時代の古代の世界について多くを知ることは難しいことです。大帝国でさえ、もし残っていれば、遺跡を残すのみで、そのすべてが消え去ってしまったのだとすれば、イスラエルと同じ地域の多くの異教の小国について知ることはさらに困難です。しかし、多くはありませんが、一つのことはわかっています。それは、これらの民が偶像崇拝と多神教に染まり、ある民は子供を犠牲として捧げるなど、完全に堕落しきった行為に走っていたという事実です。いかなる理由であろうと、神の名のもとに自分の子供にそのようなことを命じるほど堕落した邪悪な文化や宗教を想像できるでしょうか。疑いなく何度も何度も古代イスラエルの全歴史を通じて、主はその民に周囲の民に習うことへの警告を与え続けてこられました。あなたがあなたの神、主の与えられる土地に入ったならば、その国々の厭うべき習慣を見習ってはならない。申命記18-9。だからこそ、神はこの民を特別な目的のために召し出されたのです。神との契約に入ることによって、彼らは特別な民となり、世に天地を創造された神、唯一の神の証人となるのでした。問6、申命記26-16-19を読んでください。ここに神とイスラエルの間の契約関係がまとめられています。契約に忠実であることが彼らをどんな民にするのかを世に示すべきでした。そこから私たちはどんな教訓を学ぶことができますか。モーセがこの4節の中に、今日という言葉を今すぐという意味を込めて3回も用いていることに驚きます。彼は17節に再度、神が命じておられることを繰り返し、これらすべてを行うよう民に命じます。忠実で聖なる民となることによって、契約の民として召し出された真の理由である特別な民となるように迫っているかのようです。彼らこそが真の神を知り、その神についての真理を知り、神が民に望んでおられる生き方を知っている唯一の民でした。真の意味において、彼らは現代の真理を持っていただけでなく、彼ら自身を通して真理そのもの、ヨハネ 14-6 であるイエスがおいでになる時まで、その真理を世にあって体現する民となるのでした。今日、神とその契約の求めに従って歩むことを選びなさいとの考えは、 なぜ今日の私たちにも関係がありますか。10月14日木曜日、他の例え。イスラエルと神との間の契約と諸王国間の契約的合意との間には類似点があると聖書学では長く考えられてきています。しかし、この類似は驚くには及びません。主は単純に彼らが理解できる社会的、文化的環境で神の民と共に働かれたのです。
また、契約という考え、すなわち規則、約定、規定に基づく二者間の法的合意は非常に冷たく形式的なものに見えます。
確かにそのような要素はありますが、人の作った契約制度は神がその民との関係に望まれる深く広い関係を十分に表してはいません。ですから、神とイスラエルの間の契約を描くために、申命記では他の例えを用いて、その描写に奥行きを与えています。問7、申命記 8-5、14-1、32-6、32-18から20を読んでください。ここではどんな例えが神がイスラエルに望まれる関係を描写するために用いられていますか。問い8、申命記 4-20、32-9を読んでください。ここではどんな例えが神がイスラエルに望まれる関係を描写するために用いられていますか。それぞれの例えに共通するのは家族という考えです。理想的には、そこには最も近しい、親密な、そして最も愛しい絆があるはずです。神はいつでもその民との間に、そのような関係をお望みになります。十字架を前にした弟子たちの恥ずべき否認の後でさえ、復活されたイエスはマリアに次のように言われました。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。マタイ 28-10。 復活された後でさえキリストは弟子たちを兄弟たちとお呼びになりました。それは愛の模範であり、間違いなくそれを受けるに値しない者たちへの愛から流れ出る恵みでした。それは神と人類の間に常にある関係の本質、すなわちそれを受けるに値しないものに与えられる恵みと愛なのです。あなたは神とどのような関係にありますか？どうすればその関係をさらに深め、神を愛すると同時に契約の義務として神の律法に従うことを両立することができますか。これらの二つの考えはなぜ矛盾せず互いに補い合うものなのでしょうか。
10月15日金曜日、さらなる研究。
囚われの精神は律法の要求に自分の力で応えようとする善行による救済の宗教に従って生きることによって生まれる。私たちの唯一の希望はアブラハムの契約のもとに行くことにある。それはイエス・キリストにある信仰による恵みの契約である。アブラハムに語られた福音は彼に希望を与えたが、同じ福音が今日私たちに語られており、私たちもその中に希望を見出すのである。アブラハムはイエスのうちに信仰の創始者であり、その完成者であるお方を見ていたのである。 SDA 聖書仲介第6巻1000 77ページ、英文。地のもといが置かれる前から、天父と御子は、人がもしサタンに征服されたら、これをあがなうという契約に一致しておられた。キリストが人類の保証人になられるという厳粛な誓約をお二人が交わしておられた。この誓約をキリストは果たされたのである。十字架上でキリストがすべてが終わったと叫ばれたとき、彼は天父に向かって話しかけられたのであった。ヨハネ 19-30 契約は完全に果たされた。そして今イエスはこう宣言される。父よ、すべてが終わりました。我が神よ、私はあなたの御心を成しました。私は贖いの技を完結しました。もしあなたの正義が満足させられましたならば、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。ヨハネ 17-24 希望への光1117ページ各時代の希望下巻386ページ話し合いのための質問1地のもといが置かれる前から天父と御子は人がもしサタンに征服されたらこれをあがなうという契約に一致しておられたとの文章を瞑想してください。この励ましに満ちた文章は神がどれほど私たちを救い御国に迎え入れたいと望んでおられるかについて何を語っていますか。2. 現代のセブンスデーアドベンチスト教会は古代イスラエルに与えられた役割契約をどのように果たすことができるでしょうか。また彼らと同じ過ちを繰り返さないためにどうすればよいでしょうか。 3. なぜ福音と福音の約束は新約聖書全体の中心であると言えるでしょうか。あなたは新約聖書によって律法と律法の遵守は破棄されたと主張する他教派の信徒に対して新約聖書のどの聖句を引用してそうでない事実を示すことができますか。なぜこれほど多くのクリスチャンたちが福音によって十戒を守る必要はなくなったというのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第3課を終わります。